ハニー FM のフリーペーパーハニーに記事をお書きいただいている方をお迎えするポッドキャスト番組、聞くフリーペーパーハニー。今回はですね、秋号14ページに掲載しております家族ラボをお書きいただいております名城大学人間学部助教の高橋かなえさんをお迎えしました。お久しぶりです。
お久しぶりです。
実は夏頃にお越しいただく、そんな、イメージだったんですけど、私がポカをしておりまして。
いえいえ、そんなことないんです。
もうすっかりこの冬というか。
そうですね。もう秋が。
そうですね。秋終わりかけておりますけども、久々のサンダーですか？
そうですね。久々に帰ってきたかな、夏ぶりに帰ってきたかな、という感じです。
そうですね。はい、その夏ね。はい。チャンスがなかったんですけども、いやいやいや、ねえ、もう寒さが日に日に増していってるような気がしますけども、
は
い、
天気予報のアプリで、はい、自分の住んでるところと三田と両方見れるようになってるんですけど、
なるほど、
はい、最低気温を見て、はい、いつもわあ三田はすごいなと思って
関西でもこの屈指の冷え込みですからね。
そうですよね。
他なんとか山とかね、なんとか高原が三田ってこうね、2位とか3位にボコッと入ってるの で、
そうです、ね、
びっくりしますけどね。名古屋はどうですか、そのあたりの冷え込みというか。
名古屋も割と、うん、夏暑いイメージがあるんですけど、はい、実は冬もすごい寒いところで、
そうなんですね。
なので、まあ、三田も気温数字で見るとすごいなと思うんですけど、はい、名古屋もなかなか寒さを、
あ、そうなんですね。
なんか厳しい寒さっていう感じがあって
厳しい寒さ、
はい、
確かになんか暖かいイメージがね、
そうですよね、
ありますけどね。この夏とか秋どうですか、名古屋でどっかお出かけとか。
ほとんど何も
あまり出かけてない。
そうですね。なんかあんまりお出かけせずに、
そうなんですか。
淡々と仕事をして。
おお、それはいけないですね。名古屋に引っ越して何年ですか？
今3年目になりました。3
年ですよ。もう3年経てばね、はい、何でも3の3日とかね、3ヶ月とかね、3年って言いますから。
慣れてくるはず。
ね、名古屋のなんか、なんとか情報みたいな。
ですよね。いや、期待されてるなっていうのはすごい分かってはいるんですけど、はいはい、そんな何もお伝えできることがなくて。
大学はどのあたりになるんですか？
大学は、はい、キャンパスがいくつかに分かれてるんですけど、私が働いてるキャンパスは、名古屋ドーム。
名古屋ドーム、はい。はい、
野球の、中日ドラゴンズの本拠地になってるところのすぐお隣に、
なるほど。
あるキャンパスに働いてるので、そういう意味ではすごい観光客の方とか、はい、野球の試合を見に来た方とかをよく見てはいるんですけど、自分は観光客にあんまりなってないというか。
いないんですか？
そうですね。
ちょっとお休みの日にね、名古屋観光するとか。
そうですね。まあ、近くにある徳川美術館といって、はい、徳川、尾張徳川家の、そういった美品、美術品とかが飾られている博物館、は
い、
美術館には、ちょこちょこお休みの日とか、
あ、行ってるんですか？
見にも行ってるんですけど、なんか逆にそこに行き過ぎていて、はい、なんか自分的ななんか日常の一つにもうなってしまっていて、
うん、そうなんですか、ルーティーンの一つみたいな。
観光とか遊びというよりはなんかちょっと日々の疲れを毎
度みたいな
癒しに来たぞくらいの、
特にこの、まあ、所蔵品といいますか、その徳川家が代々ね受け継いできたものがたくさんあると思いますけど、特にこう見たいとか、こうこれを見に行くっていうのあるんですか、そこに。
私はそのファッションとかの研究を知ってるっていうのもあると思うんですけど、うん、やっぱりその、徳川家のお姫様たちが、はい、持っていたお着物が、本当にワンコーナーと言っていいんですかね、はい、こう一部の区画に展示されていて、それをこう結構近い距離でこんなに細かい刺繍を江戸時代に人の手でやったんだって思うとすごいこうちょっと感動するというか。
超絶技巧なんですね。
そうなんですよ。
まさにお姫様が着る。ねえ、
うん。本当に豪華絢爛っていう感じの、こう、バーって見てるのが結構好きで。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから刀とかもあるんですけど、
はい、
そういう、
甲
冑とか、まあ、そういうのよりは、こう、お着物の刺繍を見て、あ、すごいって。
そこに癒されてる。
癒されてます。
そうなんですね。へえ、じゃあその着物つながりで、どっかこの、京都とか西陣織とかね、まあ、福井とか、まあ、あんまり詳しくないんで分からないですけど、実際そういうの見に行ったりとか、作られたところに行ったりとかはしないんですか？
着物のそういうところには行ったことないんですけど、うん、ファッションつながりだと、神戸にもファッション美術館ってあったりするので、ね、はい、そういうところとか、なんか、そうですね、着物というよりはこうファッション、
ファッション
服装に関する、なんかそういう展示とか、博物館とかには、しばしば行くかなって感じですね。
好きな時代とかあるんですか？まあ 洋、西洋、また東洋、まあ、日本、ね、ファッションの。
なんか私はその歴史的にどう変わってきたかっていうのを見てるのがすごく楽しいので、うん、なんか特定のこの時代の何かっていうよりは、なんかこう、例えばその服を作る時の技術が、昔はこれしかできなかったのが、だんだんこんなことまでできるようになってきてるみたいなのをこう感じるのが楽しくて、
本当にこう
歴史の流れみたいなあのエリアをバーッと最初から最後までゆっくり歩くのが一番好きというか。
そうなんですね。原始時代はこうね、あの毛皮一枚から始まってますけど、そこからだんだん服というものが、服という概念はどのあたりからこう作られてきたんですかね。
そうですね。まあもともとはその身体を保護するとか、そのあとは恥ずかしさの概念が出てくると、はい、こう服、あ、体を隠すっていうので、こう布をまとうようになったって言われてるんですけど、多分そこにその後、こう、祭りごとの意味とか、あの、あれ、まじないみたいなのが。
装飾がついてくるんですね。
ついてきて、だんだんこう、今の形になったんじゃないかなっていう、あの、あんまり根拠のない解説だったんですけど。
そうなんですね。どの時代からが好きなんですか？高橋さん的には。
一番、まあ、見てて面白いなって思うのは、西洋だと、バルネッサンスくらいから、やっぱりどんどん服が。
何年ぐらいですか、それ。
ルネッサンス何年だろう。
ルネッサンスじゃないですか。
そうです、そうです。から、だんだんやっぱり、こう、細かな刺繍とか、細かなレースとか、そういったその、だんだんこう装飾品が細かくなって、こう手が込んでいくようになって、むしろ機械で作ったんじゃないのかって思うような、手作業が出てくるあたりがすごいこう感動するというか、なんか私には全然できないけど、これをできた人が
いたんだ、
いたんだっていう。
そこにこう燃えるわけですね。
燃えますね。
なかなかのあれですね。
ちょっとマニアックな。
そうですね。なかなかこうこだわりがお強いようで、何よりですけども。で、学校ではそのファッションを教えてはるんですか？人間学部では。
あ、ファッションは教えては実はなくて。
なくて。
そうですね。はい、私のずっと研究してきたことがギャルママと言って、はい、ギャルファッションが好きなお母さんたちなので、はい、うん、まあそこからこうファッションっていうものも、うん、まあ自分のこう研究領域じゃないですけど、うん、としてまあ見てるだけで、うん、はい、ファッション自体のことを教えてるわけではない、
ないと。おー、そうなんですね。はい、それにこれまでの研究の、まあ、やってきたことを、まあ、学生さんに、
そうです、そうです、教えてるって感じです。
そうなんですね。名城大学のこう全体の雰囲気ってどんな感じの大学なんですか？
名城大学全体の雰囲気は、うん、まあ、とにかく学生さんの雰囲気は真面目な、
真面目
学生さんっていう感じですね。でただ真面目でこう静かでおとなしすぎるっていうことではなくて、うんうんうん、なんかこう例えばこういうイベントやってみないとか、こういうプロジェクト、はい、興味あったらどうって言うと、すぐに手が上がる。
あ、そうなんですね。
そういう、なんか本当に真面目で、これが自分的にいいなとか、うん、意味があるなって思えるものには、果敢 に、はい、チャレンジしてくれる、そんな学生さんが多いかなっていう。
皆さん出身地はどのあたりの方が多いんですか？
ほとんど、まあ、地元というか、東海地域の子がすごく多くて、ね、まあ、ただ、北海道とか沖縄とか、
遠
いところから来ている学生さんも、数は少ないですけど。
そうなんですね。じゃあ、ひょっとしたら兵庫県から行ってる方も。
いるかもしれないですね。ね、
はい、じゃ基本的に地元の方が多いということは、名古屋弁をこう皆さん使われると思うんですけど、
そうですね、
高橋さんどうですか、名古屋弁は。
なんかあんまり、そろそろ
使いこなしていらっしゃる。
いや、使いこなすのは多分できてないんですけど、なんか、しかもまあ自分もそんなにこう、名古屋弁を身につけてるなとは思ってなかったんですけれども、この間母に、はい、今のって名古屋弁なのって言われたことがあって、
指摘された。
そうなんですよ。で、それが、なんとかだもんでって、考えないか
ん
もんでって言った時に、はい、なんか、今の名古屋弁じゃんって言われて、あ、 これが名古屋弁なんだって
ちょっとずつは
ちょっとずつ
身についていてますね。
そうなんですよ、だから意識せずに多分周りでよくそうやって喋ってるのを聞いてて、なんかまあ
映
ってきたのか分かんないんですけど。
そうなんだ。でもイントネーションはそんなにまだね。
そうですね、
あの頃から全然変わってないですけど、うん、
あの名古屋というか、まあ、あの辺の東海圏 の、うん、あのイントネーションは結構独特なところがあって、例えばそのお洋服のことも服って言うんですよ。
服って言うんですか。
そうなんです、頭がの頭が上がるというか、その、はい、イントネーションつく場所がちょっと
アクセントそこについ
たりとか。
関西弁での服、
ああそうですそうです、はい、が服になったり、あと背の高さを表す身長、は
い、身長
も身長も身長になったり。
身長、へえ、なんかどっかの皇帝がいそうな
そうなんです、ね、身長じゃなくて身長になったりとかって。
身長高いだもんで
そうそうそうそうですね、組み合わせるとそんな感じ
へえ、でも聞いてるとだんだんそれにこうね、慣れていくから
移ってい
くんでしょう ね、きっと ね、
なんか最初はそうやってこう学生さんが服とか言った時に、え、服じゃないのって思ってたんですけど、はい、だんだんなんか、あ、そうだよねって
分かる
ようになってきて、
ちょっとずつ名古屋っ子になってきておりますね。いや、そんな名古屋にね、お住まいの高橋さんがなぜハニー FM 三段にあるのにこう出てくれてるのかというと、中学2年生でしたっけ。
そうですね、
ハニー FM トライアルウィークにね、はい、来てくれて、もともと三段にお住まいだったということで、はい、そこからのご縁でずっと、
はい、本当に
あれから何十年ですか。もう
もう
40年
20年くらい
経ち
ますね。あんまり計算したくなかったかもしれないです。
すごいな
、ね、立派な大人というか、ね、おばちゃんというか、
いやいやいや、まだ素敵なレディーでね頑張っていただいておりますけど、もう私もあれから同じ年月ね経っておりますから、
す、ね、
ちょこちょこ物忘れが
いやいやいやいや、まだまだ
本当に
そんな
覚えられない。
うん、
本当に、いや、これは本当にね、どうしようもないですけれども、
時の流れが、
はい、どうしようもないですねじゃあ学生さんとまあ何かするって言ったら、一緒に何かこう取り組んだりとか、イベントとかあれですか、あの研究したらとか。
やってます、やってます。
今何かしてることってあるんですか。
今まさにやってることっていうと、うん、あの名古屋市の子育てを、はい、あのまあ、子育て支援の中核を担っている、あの子ども子育て支援センターという、はい、あの場所があるんですけど、あのそこの方と、うん、まあ、協力してというか、うん、あのその施設を利用している人が、うん、一体こうどういう人が、うん、どういうタイミングでその施設をこう利用されることが多いんだろうかっていうことを、うん、あのセンターの方もデータとして知りたいけれども、やっぱりそれをこう専門的にやれるスキルとかがちょっと今足りてないっていうところがあって、で、私たちとか私のゼミの学生さんとかは、そういう分析するスキルは今身につけつつあるけれども、それをこう何かこう実際に使う形にするっていうことのチャンスがまだあまりないということで、じゃあもしよかったらその施設の利用実態が捉えられるようなデータを私たちが分析してみてもいいですかっていう感じで、今その施設の利用状況とかをあの分析して、その結果を今度センターの皆さんに報告しようかなみたいな、そんなことをやったりですとか、あと大学のキャンパスの隣にイオンモールが、
はい、
あの商業施設があるんですけど、
全然いいですよ、はい、イオンモール3度もね、モールじゃないですけど、イオンがね今もう取り壊しになってちょっと寂しいことになってますけど、ね、フラワータウンの
そうなんです、あの学校の隣にありまして、はいはい、でそこの、大きな、まあ、イベントスペースを使って、夏休みに、あの地域のお子さんの宿題をサポートするような、うん、あのイベントを企画して、
いいです、ね、
宿題を一緒にあの取り組んだりとか、あとは自由研究に使ってもらえたらいいなっていうので、あの学生さんたちにワークショップを企画してもらって、うん、まあ、それをあのお子さんと一緒にやってみたりとか、
なるほど、
なんかそんな取り組みを今はやってます。
地域にも出ていって、その学んだことを実際生かして、でまた地域にそれが還元されてっていうのをやってあるんですね。
はい、それを目指してやってます。
なるほど、いいですね。
一応ちゃんとやってます。
仕事してますね。
仕事してます。
ちゃんと休んでますか？
休みは最近、あの、取りなさいと言われて。
あ、逆に？
逆に。
もう働きっぱなしだから。
ちょっと頑張りすぎだから。
ね、
もう少しこう力を抜いてって。
だって前回もそんな話 ね、なって、あ、結果私が働きすぎてるなみたいな話に ね、
そうですね、
なったんですけど、で今回のその、まあフリーペーパーにお書きいただいている家族ラボですけど、第4回で、はい、じゃあ専業主婦でいいという、まあ、働くがここにもね絡んできますけれども、はい、あの子育て、まあ、世代、まあ、先ほど少しありましたが、現状はどういうふうに高橋さんの中で捉えてますか？
そうですね、まあ、コラムの中にも書いてあるんですけれども、はい、やっぱり若い世代がどんどんこう収入があまり増えていかないというか、あの昔に比べるとこう、うん、年数が経つごとにお給料上がるっていうのが、あまりちょっとこう、うん、期待できないような状況にもなってきているっていうのもあって、なかなかそのこう家族の中でこう、うん、十分なこう資金を、うん、あの蓄えたり準備するっていうのがすごい難しい状況もあります、うん、あるだろうなっていうところと、あともう一個はその、うん、まあ、共働きがすごく増えてきてもいるので、うん、そうですね、はい、まあ、やっぱり今のこう若い特に子育て世代は仕事も一生懸命やらなきゃいけないし、うん、でも一方で、子供にお金も、
子育てね、
子育てにお金も必要だし、かかりますからね、でもその収入自体があんまりこうどんどん増えていくイメージが持ちにくいっていうところもあって、うん、こう、まあ、気持ち的にも実際のこう経済的にもちょっとしんどい状況にあるんじゃないかなっていうふうに思います。そうね、
このまあ明治以降、その、まあ、近代の家族像っていうのはやっぱり時代によって変わってきてるんですかね。
そうですね、あの私たちの中で一般になんか家族っていうと、うん、こう男の人がまあ働いて、で、まあ、女の人が、はい、専業主婦とかパート労働で、はい、まあ、家事や育児をメインでやって、まあ、っていう、で、そこにもお子さんがいるかっていう、うん、まあ、そういうイメージをこう持ちがちなんですけど、うん、まあ、それはその昭和の、うん、あの高度経済成長期にすごくこう一般的になったあの姿で、はい、
まあ、実はその時代だけ、
そうですね、それよりも昔っていうともう少し、はい、あの家族の姿ちょっと違うところがあったりしたので、あのその昭和の頃のそういう、うん、専業主婦がいて、うん、働く旦那さんがいてっていうような家族のスタイルっていうのは、うん、本当にその、まあ、長い歴史で見るとかなりこう新しく登場してきたような姿なんですけど、ただまあその頃のこう日本が経済的にどんどん上昇して いけて、こうこのままの勢いでいくぞみたいな時のそういうこうちょっと輝かしいイメージと結びついてるので、やっぱりそれがこう家族としてなんかまあ求められてるという か、 なんか理想に
目指す姿みたいなイメージがついちゃってるんですかね。
ついちゃってる。で、まあ、なのででもその現実としては共働きも増えてきてたりするんですけど、なかなかそれがこう時代の変化とその理想像としての家族みたいなものがちょっとこう連動しない状態に今あるんじゃないかなっていうふうにな
ってるんですね。あの理想の家族像っていうのは昔も含めて、まあ、その専業主婦時代がありましたけど、それ以外で高橋さんの中でこういう家族のまあ生き方が理想だなっていうのはイメージあるんですか？
あの歴史的にそういう家族が、あったとかじゃないんですけど、私の個人的な考えとしては、やっぱりあの家族と言っても、それぞれのその家族の中にいる人のこう人生っていうのがこう重なり合ってるのが家族だと思うので、なんか誰かが誰かのために自分のことを犠牲にしたりとか、やりたいことをこう我慢しすぎたりとか、そういうことがない状態っていうのが、こう、私的な理想かなって。
じゃあまあ、働きたかったら働くし、家事をやりたかったら家事をやるし、で、
そうですね、
旦那さんも働きたかったら働くし、家事したかったら家事で、まあその逆もありますけど、まあ、お金の面もね、ありますけどね。
そうなんです。なんか現実的には、やっぱりその、じゃあ二人ともみんな働きたくないから、働かないようでは生きていけなくなっちゃうので、
で、
あの、
何か当たらないとね。
そうなんですよね。なので、そうなんです。何でも OK だよねってことではなくて、やっぱ現実的なことは考えなきゃもちろんいけないんですけど、でもその中でも何かしらその、まあ、お互いに譲り合いというか、なんか誰か一人が何かを負担して、他のみんながオールオッケーみたいなのはちょっと違うかなっていう。
適度な労働と、それに見合ったまあ収入と。
そうですね。が、うまく重なり合うといいんですけど。
理想の労働時間ってどれぐらいですかね。
そうですね。まあ、あの、 労働時間かどうかわからないんですけど、まあ、もう少しこうお休みを取りやすくなったりとか、あとは例えば9時から仕事が始まって、はい、日本だとまあ5時とか6時とかまでこうびっしりやるじゃないですか、でも例えば北欧のデンマークとか、はい、スウェーデンとかですと、9時から始まって1回3時で、はい、まあ、1時終了みたいになって、その後お子さん迎えに行ったりとか家事とかご飯作りとかして、夜7時から家でもう一回労働時間として仕事するみたいな。
家で仕事か。家で仕事できます？
いや、私はちょっと集中力切れちゃうタイプなんですけど。
私も家でこうしようと思って、冬場ね、サンダ寒いので、日が沈んだら、まあ、早めに切り上げて、続きは家でってするんですけど、なかなかね、進まないですね、家ね。
ですよね。
一応環境は整えたんですけど、できるように。
ちょっとなかなか遊んじゃうというか、眠くなっちゃったりとか。
なんでから、あっという間に時間が過ぎるんですね。
そうですよね、わかります。
ちょっとね、ちょっと YouTube 見てただけなんですけどね。あれみたいな。
そうなんですよね。
なかなかできない。
そこの、まあ、慣れというか、やり方の、工夫は必要かもしれないんですけど、ね、ただそんな風に、ちょっとこう、間を空けて、プライベートの時間を取って、また労働に戻るみたいな働き方をしている、国とかもあるので、なんかそういう意味で、同じ8時間の労働時間でも、その時間の使い方をもう少し人によって、こう、変えたり、できるようになると、もう少しみんなが、気持ち楽になれるんじゃないかなって。そうですね。
ずっとそこにいるのはね、
ちょっとしんどい時もありますし、
外に出ると意外なこう気分転換でちょっとしたことでね、また違った発想とか ね、考え方とか見え方変わってくるので、間に抜けるっていいですね。
なので、はい、なんか日本の会社もそんな風にな
ってほしい、
なったらいいのになと思いながら、
冬場はちょっと早めに終わるとかね、
いいですよね、
4時ぐらいに終わる、もう日が沈むとなんかね、
ちょっともう終わりだなってなりますよね、
ゼロになってしまいますから。そう、夏場はもうちょっとね、
長めにちょっと
長めでもいいし、ねえ、そっか、まあ状況にもよりますけどね。じゃあ専業主婦っていうのはもうあんまりこれから先戻ってくるような感じはないですかね。
そうですね、別に私がその専業主婦という働き方というか生き方をこう、ダメダメって思ってるわけではもちろんなくって、そういう生き方はそういう生き方ですごくいいなって思うんですけど、ただ日本の今置かれている経済的な状況とか社会的な状況を見ていくと、なかなかかつてのように専業主婦がたくさんいるというような状況にはちょっと今の感じだとならないかなって。
どんな風に家族はこれからなっていくんでしょうね。
そうですね、まあ、これからますます共働きは増えていくだろうなと思いますし、そうなるとやっぱり例えばお子さんがいたりすると、はあ、こう、まあ、家族団らんというか家族が揃って何かするみたいなこともちょっと少なくなったりするのかなって思うと、なんかそれが悪いということじゃないんですけど、また新しい家族の在り方とか関係性とかが出てくるというか出てこないといけないのかなっていうふうに。
じゃあ昔の家族っていうイメージからまた違った家族像が
生まれてくるかなって。
各時代そういう家族のあり方ってやっぱり大きく変わってた時ってあるんですか。今こう現代ね、令和の時代はこういう形ですけど、例えば江戸時代とか安土桃山時代、まあ、徳川家康が生きてた時代とかの家族と、
そうですね、
あと平安とか
そうですね、まあ、特にその江戸時代よりも昔っていうのは、まだちょっとこう身分による違いとかが、の方がかなり強くあったので、なんか一概にこうだったみたいな、ちょっとまとめにくいところがあるんですけど、例えばその、まあ、江戸時代とかだと、子育ての責任者が誰だったかっていうのが、今の社会、今の私たちが知ってるものとは全然違って、
そうですか。
今だと、まあ、ご両親、お父さんお母さん、両方でまあ子育てするっていうのがあると思うんですけど、でもまあ、どちらの方がよりこう、まあ、責任を持っているかというか、いろんなことを決めたりする主導権握るかっていうと、多分お母さんになることが多いかなって思うんですけど、江戸時代は逆で、父親の方がその子育ての決定権をすごく強く持っていたっていうふうに言われていたりして、まあ、実際にその子供にお乳をあげたりとか、そういうことはもちろん女性の身体じゃないとできなかったので、女性たちがやってたんですけど、この子をどんなふうに育てていくかとか、どんなこう、まあ、大人に するかみたいなことは、はい、父親がすごく考えてやっていて、その子育て書とか子育ての指南書も男性向けに書かれたものがあって、今だと女性向けというかお母さん向けの雑誌が多いんですけど、そういう意味では全く 逆の
お父さん向けの指南書があったんですね。
はい、のがあるので、もうそこだけでもだいぶイメージが違うので、
違う違う。じゃあお父さんは子育てにも積極に参加しながら働いてるお父さん。
そうですね。
そうでね、はい、お父さんもまあいたと思いますけども、まあはい、どっちにしろ関わってたんですね。
そうですね。仕事もしながら子育てとか家事とかにもまあ関わっていて、で逆に女性たちもその当時は、あの家で家事だけやってたわけじゃなくて、例えば田畑に出て一緒に農作業したりとか、そういう意味では共働きだったんですよね。
なるほど。
なのでやっぱりそういう意味ではちょっとその専業主婦がいて働く男性がいてっていうのは本当に一時期に出てきたので、昔はどっちかというと今みたいな共働きみたいな、
そうなんです、共働きの方が長いんですね、
そんな風に考えた方が多分こういいのかなっていう
ところですね。でも収入を得るためもあるし、食べるためにも労働ですもんね、それはね。なるほどね。どこが幸せなのかなと思いますね。
なかなかここって言いづらいというか、なんかもう多分私はこういう家族の研究をして、これから死ぬまで一生そのことを考えながら生きていくんだろうな、みたいな。
その頃また違った家族像が出てきてね。
あるかもしれなくて。
また研究をね、続けていく形になると思いますけど、じゃあどんどん時代によって変わりながら家族は続いていくんですね。
そうですね。ただ家族っていうものは多分、ここから先もずっとあり続けるとは思うんですけど、そのイメージはもしかしたらちょっとずつ変わって。いくだろうなって。
そうですね。まあそういうことをですね、この家族ラボのページでは詳しくお書きいただいておりますので、ぜひね、お読みいただきたいなと思います。そして、ギャルでありママである、この本ね、はい、出版されまして、絶賛発売中ということで、はい、ぜひ読んでいただきたいなと思いますので、これはネットでも本屋さんでも。
はい、お買い求めいただけますので、はい。
ということですね。高橋さんの本ですからね、はい、ね、本出したんだと思って、すごいなと思って
。そうなんです。初めて書かせていただいて。
次の構想あるんですか、本出版の。
まだ出版なんで、ほど遠いところにあるんですけど、はいはい、ちょっと次やってみたいなと思ってる研究テーマというか、があるので、まあ、早めに お知らせできたらいいなとか、
まだ言えない。
まあ、全然まだ一歩目も踏み出してないんですけど、
思ってるだけ。なるほど。それやっぱり家族とか、
そうですね、ちょっと関係するような感じで、
ね、はい、もう楽しみ。
何にも材料は揃ってないんですけど、前書きの一文目をどうするかだけは
決めてる
決めて、ね、気が早すぎるっていう
まずはそこから、あとはそこからイメージ構成があって、はい、
形から入ろうかなって。
なるほど、大事ですよね。そこらもね、楽しみですけどね。そして次号、冬号になりますけども、第5回ですね、はい、ちょっとだけどんな内容かをご紹介いただけますか。少しでいいですよ。
はい。
あ、テーマでもいいですよ。タイトルでも。
タイトル。もうなんか全部言っちゃいそうな。
あ、ダメダメダメダメ。皆さん読んでいただきたいですからね。
読んでいただかないといけないんですけど。
は
い、
冬号12月の初めに出ますのでね。
はいはい、そうですね。次の号では、はい、ここまでの号では、うん、今の日本社会にある、もうとにかく一生懸命働くっていう、はい、そこが、難しくなってきてますよねって話をしてい、たんですけど、はい、さらに、ちょっとここまでは家族とか子育ての話が、中心だったんですけど、はい、私個人の考えとしては、はい、もっと、そうじゃない、子供がいてもいなくても、もっとみんな、休みを取って、生きやすくなったらいいなと思っていて、そんなことをちょっと、つらつらとい
い、ね、
書いてみましたという感じです。
こちらも次号、冬号の14ページにね、家族ラボでご紹介しますので、ぜひ楽しみにしていただいて、皆さんね、お読みいただきたいと思います。はい。はい、で、サンダーには、ちょこちょこまたあれですか？戻ってこられるんですか？
そうですね、そのつもりでいます。はい。はい、
じゃ今度はそれ逃さないようにしますので、はい。また次回もスタジオでお待ちしております、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
ということで今回のキクフリーペーパーハニーは名城大学人間学部助教の高橋かなえさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。